町の話題、本日は地元の高齢者が主役、藤沢地区の案内を行うコツについて、藤沢地区郷土づくり推進会議の高野文夫さんにお話を伺います。高野さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくどうぞお願いします。
それでは早速なんですけれど、藤沢地区郷土づくり推進会議のご紹介とともに、高野さんの自己紹介をお願いします。
各地の課題について研究したり、あるいは抱えている問題について取り組みをしてみたり、あるいは必要に応じて市長に政策提言ができると、そういうような会議体が13地区に割られています。で、私たち藤沢地区の取り組みとしましては、地区の地域団体の出身者、それから公募による委員、合わせて27名が活躍をしているというところなんです。で、私は推進会議の中の推進部会長というような役についていまして、藤沢地区のいろんな街づくりという観点から、いろいろみんなと一緒になって考え取り組んできていると、こういうような団体です。で、最近こう取ってきたという部分については、藤沢地区見える化の取り組みというようなことで、かつて藤沢地区と言葉で聞いてたんですけれども、街を歩いてみると藤沢地区らしいものが一つもないというようなことに気がつきまして、今流行りの電柱地下化というような形があって、そこに電柱がなくなった代わりにトランスボックスというのができて、このトランスボックスにかつての藤沢地区の有名な場面が、例えば浮世絵とか、これを貼り付けてみると面白いなというようなことで、東京電力さんのご協力いただいて、のトランスボックスに浮世絵を中心にラッピングをしてみました。で、この街道筋を歩いてトランスボックスを眺めていくと、ああ、当時はこんなような姿だったんだというようなことが分かって、歩きながら見れる街中博物館というようなですね、タイトルでトランスボックスに貼り付けをしたと、こういうことですね。で、それがまあ現在遊行通りから、それから柳銀座通りから、それから藤沢橋白旗館の間とか、計88基ラッピングしました。で、ハードが完成しましたんで、これからソフトというようなことで、このトランスボックスを活かしながら、地域の人が地域の主体になって皆さんに伝承していくというものをやっていきたいなというようなことからですね、一昨年から藤沢地区については再美館という名前で高齢者学級がありますので、そこで藤沢地区の魅力を伝えながらですね、地域の人に学んでいただこうと、これが現在の藤沢地区の共同づくりの活動の中の藤沢地区の活性化という事業の一つということでございます。
ありがとうございます。本当に見える化という形で、私たちも生活の中で多くの方がきっとこの藤沢地区を感じていることかと思います。さて、今回のテーマである地元の高齢者が主役、藤沢地区の案内を行うコツという講座のご紹介をよろしくお願いします。
藤沢公民館の主催事業、高齢者学級と、で、現在60歳以上の方が応募制ですけれども、約70名組織されていて、1年ごとに交代になりまして、1年間のカリキュラムに応じていろんな取り組みをしている、こういうところなんです。で、実際にパワーポイントを使って説明をして、その説明をもとに街歩きをしてというようなことを進めてきたんですが、今年の3回目、この11月にやるわけですけれども、藤沢地区の観光案内というテーマで、地元の高齢者が主役、藤沢地区の案内を行うコツというようなことで11月開催してみたいと、こういうふうに思ってます。
多くの方が楽しみにされていることかと思います。さあ、今もご紹介の中でありました、地元の高齢者が主役ということなんですけれど、この言葉に込められた思いについても教えていただければと思います。
ほとんどの人が地域のことを知らないっていうのが分かってきてるんですね。で、その西部地区でやった講義の中で、皆さんからアンケートいただくわけですけれども、その中でも70年、50年住んでるけれども、今回初めて見たと、あるいは感銘したというようなご意見がたくさんありました。そういう具合に、やっぱり地域の人がもっと地域を知るということが極めて大切なんじゃないのかなというような思いです。藤沢地区っていうのは、まあそもそも鎌倉時代から遊行寺ですとか、江戸時代の藤沢地区を形成したとか、あるいは市の発祥地であったとか、そういうような特性を持ってたんですけれども、最近どんどんどんどんその面影がなくなってきちゃってる。 で、新しい人たちはどんどん入ってきているというようなことからですね、地域の大人がまず地域のことを知っていただくということが必要じゃないのかなと。例えば今の高齢者学級ですけれども、今までは集まって学習をするというそんなところに狙いがあったわけですけれども、そこから一歩脱却して活動をすると、学んだものを持って活動していくと、そんなような発展をさせていきたいとこう思ってます。で、その先導役として、まず高齢者学級の人が地域の大人の存在を高めていただいて、それで地域に還元していくと、そういうような取り組みをしていきたいというようなことからですね、高齢者が主役というような、まあ、形でお話しさせていただいたと、こういうことです。
ですね、多くの方がこの藤沢宿を知っていただき、そしてそれを伝えて伝えてという形で、さらに多くの方にその魅力を伝えていっていただくというのは大変ありがたいことだなと思っています。さて、藤沢宿の魅力というところで、講座に参加できない方のためにもぜひ教えていただければと思います。
藤沢宿の魅力というと、一つは藤沢橋、藤沢本町間を核とした街道があると。で、街道に横道と裏道があると。奥道には神社仏閣があって、緑地が広がっていて、その横に境川が流れている、そんな町の特色で、二つ目は街道沿いを見ていただくと、間口が狭くて奥行きが広い建物で、これは江戸時代の町割り制度といって、税金は間口で税金がかかって奥行きがかからない、したがって間口が狭くて奥行きが広いと。ちょっと歩きながら横を見ていただくと今も残ってます。それから三つ目はですね、明治の初期から昭和の初期に肥料の倉庫であったり紙問屋さんであったりという、本当にわずかになってしまいましたけれども、そういう古い建物が現存されているという、そういう特徴があります。からさらにはですね、白旗神社では義経の物語、あるいは異業寺では照手姫の物語や、板割の板太郎のお墓だったとか、栄勝寺では昔旅籠があって、そこに飯盛り女という職業の人がいたわけですけれども、そういう飯盛り女のお墓があったり、それからまたお守りですよね、導き守りだとか、カエル守りだとか、ちょっと行って見てみないと分かんないようなお守りがあると、こんなような魅力がいっぱいある町じゃないかなと。で、そんなところからですね、歩いてみよう藤沢宿と冊子を持ってですね、トランスボックスを眺めながら歩いて街を楽しんでいただきたいと。飽きない魅力いっぱい、発見いっぱいの藤沢宿というのが、まあ、藤沢宿の魅力ということで言えるんじゃないでしょうか。
本当ですね、多くの方にこの冊子を手に取っていただいて、ぜひ歩いて回っていただけたらなと思います。そして私たちもそうなんですけれど、地元の方々におすすめしたい藤沢宿を巡るコースというのがあれば、また教えてください。
まずですね、約90基ありますトランスボックスを一つ一つ眺めてみてくださいと。そうすると浮世絵があったり、明治初期の藤沢宿の町並みがあったり、藤沢の町をこんなような歴史をたどってきたんだというようなことが分かりますので、まずはトランスボックス見て歩くというのも面白いんじゃないでしょうか。それから二つ目としては、先ほど話したこの町は物語がいろいろあります。義経の歩いた、あるいは弁慶、あるいは照手姫と、あるいは明治天皇がよく藤沢宿に来られてお泊まりになってます。そういった遺跡が残されてますので、そこを一つ訪ねてみるという部分から、もう一つは裏山を歩くと。いわゆる裏山には神社仏閣があります。その裏には薬神社だとか、まあ、ちょうど藤沢小学校の裏側ですけれども小山になってます。ここを四季四季歩きますと、四季折々の木々の変化というのが見れます。まあ、階段ありますけれども、なだらかな坂ですので、ぜひその裏山を歩いてみるというのも一つかなというような気がします。
ありがとうございます。それでは最後になりますが、ラジオを聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
私たちの町っていうのは歴史がある町であり、市の発祥地の町であります。で、その面影は年々少なくなってきてますけれども、郷土の歴史を大切にして、まず町歩きをしてみてくださいと。必ず素晴らしい発見があると思いますと。で、その発見をみんなで大切に共有していきましょうと。これからは人生100年時代、歩く、学ぶ、 そして伝える役を担うこと、それは素敵な元気な高齢者になることは確かです。で、江戸時代もこう振り返ってみますね。江戸時代の遠距の人たちは大の人生を非常に大切なものと考えて、文化や社会活動に積極的に関わって、江戸の華やかな文化を作って、現役時代にないより大きな仕事をしてきたという人が多かったと思います。高齢社会に生きる私たちも見習いたいものですね。さあ、街を歩いて再発見をして伝えましょう。
ありがとうございました。街の話題、本日は地元の高齢者が主役、藤沢地区の案内を行うコツについて、藤沢地区郷土づくり推進会議の高野文夫さんにお話を伺いました。高野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。